せーの、
ハーファン学園放送部。
みなさん、
こんにちは。
ファンファンキャプテンチームハーモニーほのかです。
ファンファンチームメロディーあかりです。
ファンファンチームハーモニーリアです。
ファンファンチームマウンテンメイナです。
ファンファンチームハーモニーリーダーちひろです。
ファンファンキャプテンチームメロディーリーダーともかです。
はい、ということで今日からもう10月となっております。
やばいやばい。
今日10月1日は東海道新幹線が開業した日です。現在の JR の前身の国鉄により1964年、昭和39年の今日、東京と新大阪間に初めて新幹線が開業しました。新幹線が開通するまでは東京と大阪間は在来線特急でおよそ6時間30分かかっていましたが、当時世界最高速度の時速210キロで走る新幹線により、およそ4時間まで短縮されました。
すごい。
今ではそれがさらに短縮され、およそ2時間30分になっています。これでもね、十分早いんですが、今開通に向けて進めているリニアモーターカーになれば、時速はなんと500キロで東京と大阪間はおよそ1時間になるそうです。
すごすぎる。
1時間
あれやな、軽く行けるようになるな。
そう、すぐ行けちゃう。
行けるだってもう日帰りで東京とか行ける。
行けるですね。
和歌山地域密着型アイドルグループファンファンのラジオ番組、ファンファン学園放送部、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんに元気をお届けしていきますよ。
お届けします。
番組では私たちファンファンのトークや曲はもちろん、私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティの最新情報やファンファンのライブ情報もお届けします。ラジオの前のリスナーの皆さんと一緒に過ごす20分間最後まで楽しんでくださいね。
楽しんでください。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りします。和歌山ご当地早押しクイズスーパー。はい、ということで今週は和歌山30市町村に関する文章問題の穴埋め3択クイズとなっております。
はい、
3択の答えが英語になっているので、和歌山について勉強できるのはもちろん、文章問題の国語、答えの英語まで勉強できちゃう画期的なクイズとなっております。
はい、
このクイズは早押しじゃなくって、みんなで考えて答えを導き出していただきたいなと思っております。最後にはメンバーの誰か一人に改めて答えを入れて補足した全体の文章を読んでもらいたいと思います。
はい、
それでは問題に行きたいと思います。
はい、
今回は日高川町に関する文章をこれから読みます。
はい、
その中に穴埋め部分が2箇所出てきます。その部分にどんな言葉が入るか英語での3択となりますので、みんなで考えて答えを1つ出してください。
はい、
ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみてください。
はい、
それでは問題です。日高川町は和歌山県日高郡にある人口およそ9200人の町です。
はい、
2005年に川辺町、中津村、美山村が合併して日高川町となりました。
はい、
中央部を日高川が流れ、和歌山県では3番目の広い町です。
うん、
日高川町は和歌山県で最も古いお寺道成寺があり、このお寺に語り継がれる悲哀の物語、安珍と清姫の物語は有名で、この物語に出てくるほにゃららの形をしたお菓子はお土産にもなっております。
はい、
また入神社で10月に行われる江戸時代から続く入祭りは別名ほにゃらら祭りとして有名で、県の無形民俗芸能に指定されています。
はい、
また紀州備長炭の生産量は日本一となっています。ということで、はい、ではまず最初のね、ほにゃららに入る言葉は次のうちどれということなんですけど、
はい、
もう一回そのほにゃららの部分読みたいと思います。
はい、
このお寺に語り継がれる悲哀の物語、安珍と清姫の物語は有名で、この物語に出てくるほにゃららの形をしたお菓子はお土産にもなっています。ということで、
はい、
まずそのほにゃららの3択英語でいきたいと思います、
うん、はい、
1ゴング
ゴング
2ハンギングベル
3
ドラム。このどれかでございます、ね、
ごめんなドラム回っちゃうわ。
まず日本語、
まず日本語考えよう。
だクラウジングベルってなんかさ金っぽくない、
うん、金なんだっけ、釣り金まんじゅう、
釣り金まんじ
ゅう、ハンギングベルちゃう
じゃない日本語は。
え
問題のね、
ベルやったらさ、うん、
じゃな釣り金まんじゅうやな。それはそうもう納得、うん、
アンチンとその清姫の物語に出てくるのは金やろ、
うん、
釣り金、
うん、
でそのお菓子が釣り金まんじ
ゅう。そう
だからほにゃららのほにゃららのやつは釣り金って入るってことやろ、
うんうん、確かえでもなんとかなんとかベルやろ。
ハンギングベル、
ハンギングベルやんな。で1がゴングやんな。あかりは2だと思います。ぽいだけ
ぽいよな、うん、ベルってついてるし。
じゃあ自分の意見ゼロやけど。
えじゃあなんかそんなの感じのちょっと聞いたら2っぽい、うん、
ハンギングベル、
うん、
やんな。
2にします。
2にしましょうか。
まとまりました。
OK ですか。
はい、
それでは、はい、え答えをあの 1,2,3 のどれかで、はい、数字で言ってくださいね。せーの、
2。
正解。
わーやった。
友が言ってた通りほにゃららの形をしたお菓子っていうのはね釣り金となっていまして、うん、は
い、
ま
ず美味しい、ね、
1のゴングっていうのはドラ、う
ん、ドラ、あ、ドラ
ドラ
ドラ
ドラえもん
でっかい。
あ
ーで2のハンギングベルが釣り金、3のドラムが太鼓ということです。ドラムって英語はちゃんとあるからよ。
うん、
okay? はい、ということで次ね2個目のほにゃららに入る言葉を当てていただきたいんですけど、
はい、
そのね問題文もう一回読みたいと思います、
はい、
またニュー神社で10月に行われる江戸時代から続くニュー祭りは別名ほにゃらら祭りとして有名です。
はい、
はい、それではほにゃららに入る、英語ね当てていただきたいと思います。
はい、
1ラフター、
ラフター
、
2アンガ
ー、アンガ
ー、3クライング、
クライング、
その3択でございます。
クライング、泣くってこと、泣くや、
クライ、クライ、クライ、クライ、
なんかさ、あれよな、
泣く祭り、
あの服感じて泣くやつ、幸せ祭りみたいな。
でアンダ
ー、アンガ
ーアンガーもさ
怒る、うん、
あ、でも感情ちゃん、そんな感じやった。
ラフ、あれや、笑うや、
でもラフターやろ、
うん、
な
んか笑うようなライブ、
えライブじゃないわ、
なんてやん、
まあ、感情系ない。ニューツ姫神社は笑うか泣くか怒るか。
ニューツ姫神社だ。
ニュー神社、確かに幸せを祈ってラフターにしよう、
うん、一番な、
一番いいようなラフターが一番笑うことは大事やから、
ラフターに
する。そういうお祭りも開催されたよな。
笑う祭り、ほにゃらら祭り、
ほにゃらら祭り、
ラフター祭り、
それは英語やから
日本語にしたバージョンや
な。
笑う祭り、笑い祭り、
おー、笑い祭りね、あるかな、
怒る祭り、
泣き祭り、泣き祭り、
泣き祭りがしっくりきたりや
つ、それなんかひな祭りとかがなんか
文字数がみたいな。
確かに泣き祭り、
どうする、
どうですか、決まりそうですか。
メイナさんが言ってる平和の、
あ、祈って、
平和を祈って
1にする。 OK、 決まり、
OK、
知らんで、
いいことやん、でもそれ考えれるの。
それでは答えをお願いします。せーの、
1。
正解、
すごい、笑
ってる笑ってる笑ってる。はい、ということでね、それでは何ですか、翻訳した日本語いきたいと思います、
うん、
まず1のラフターが笑い、
笑い、
2のアンガーは怒り、
怒り、
3のクライングは泣きということでね、ほにゃらら祭りっていうのは笑い祭りということでした。
すごい、
怒るとか悲しむとかなくてよかったよ、
うん、はい、ということでね、答えを入れて補足した文章を、誰かに読んでいただきたいんですけど、
もう一回めいちゃん、
では今回もめいちゃんに読んでいただきます。
平和願ってたからね、一番
当たったもんな。
日高川町は和歌山県日高郡にある人口およそ9200人の町です、
はい、
2005年に川辺町、中津村、美山村が合併して日高川町になりました、
はい、
中央部を日高川が流れ和歌山県では3番目に広い町です、
うん、
日高川町には和歌山県で最も古いお寺道成寺があり、
うん、
このお寺に語り継がれる悲哀の物語安珍と清姫の物語は有名で、うん、この物語に出てくる釣り鐘の形をしたお菓子釣り鐘まんじゅうはお土産にもなっています、
うん、
また入神社で10月に行われる江戸時代から続く入祭りは別名笑い祭りとして有名で、この祭りは江戸時代から続いていて、カラフルな衣装に面白い化粧をした人が町内を笑え笑えと練り歩く光景は見ているだけで楽しくなります、
うん、
このお祭りは五穀豊穣を願い笑いで邪気を払い福を呼ぶ全国的にも珍しいお祭りで、県の無形民俗芸能に指定されています、
うん、
また紀州備長炭の生産量は日本一となっています。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、ニュー神社の笑い祭りはコロナ禍では中止になっていたので、
うん、
この番組の収録の時は、今年開催されるかはまだ正式に発表されていませんが、
はい、
放送されている頃にはね、日程も近いので決定していると思います、うん、例年通りなら10月のスポーツの日の直前の日曜日の開催でしたので、
うんうん、
今年は来週10月8日日曜日に開催される予定かなと思います。
はい、
ぜひ確認の上3連休でね日高川町へ行ってみてください。
はい、
それではここで皆さんからのメールをご紹介します。あかりよろしく。
はい、和歌山市からいただきましたラジオネームマーチさんからです。
ありがとうございます。
久しぶりのメールです。
ありがとうございます。
新曲の吹き抜ける風とともにリリース前から和歌山放送の番組や CM で何回も流れているのを耳にするたび、昨年リリースのサマーストーリーを上回るくらい、
うん、
いい曲やなと感じていますといただきました。
ありがとうございます。
はい、そしてもう一ついただきました。
はい、
和歌山市からいただきましたラジオネームこだまんさんからです。
ありがとうございます。
ハンハンのみんなこんにちは。
こんにちは。
8月20日のプリンセス里帰り夏休み編と、吹き抜ける風とともに初披露スペシャルに参加させていただきました。
ありがとうございます。
CD こう手に取ってもらって、うん、こうめっちゃいいなと思った方はね、ぜひ劇場にも、
はい、
あのライブね専用劇場ありますので、はい、ぜひチェックして足を運んでいただけたらなと思います。
はい、
ね、あの9月10日に CD も発売させていただきましたし、
うん、
MV もですねもう YouTube でアップされていますので、
はい、
そちらもねぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、
ここで皆さんに曲を聴いていただきたいと思います。
はい、
それでは聴いてください。ファンファンで吹き抜ける風とともに。
楽しさ
ゆずめ
マリーナシティ。
和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します。北尾アナウンサーよろしくお願いします。
はい、和歌山マリーナシティは楽しさいっぱいですよ。和歌山マリーナシティではポルトヨーロッパのアトラクションと黒潮市場のシーサイドテラスでのバーベキュー、天然温泉の紀州黒潮温泉の入浴がセットになったお出かけにぴったりな3種類のお得なプランをご用意しています。お好みに合わせてぜひご利用ください。またマグロのテーマパーク黒潮市場では紀州北海秋の味覚祭りを開催中です。黒潮市場名物のマグロの解体ショーを毎日開催。さばきたての生マグロはもちろん、地元和歌山や北海道を中心としたこの時期ならではの旬の食材を使用した特別メニューをお楽しみいただけます。お食事は屋外の開放的なテラスでお召し上がりいただけますが、潮風を感じる日本最大級のおよそ1200席あるシーサイドテラスで楽しむバーベキューがおすすめです。ぜひこの機会に美味しい海鮮メニューをご堪能ください。そしてお待たせしました、2017年の開催以来毎年大盛況の光の祭典フェスタルーチェが今年もいよいよ11月3日からポルトヨーロッパで開催。世界スケールのイルミネーションで会場はひときわ華やかにパワーアップし、一足早くクリスマスムード一色になります。前売り券はただいま発売中です。 ご家族、お友達、そしてカップルで本当のクリスマスに出会える場所、フェスタルーチェへ今年もぜひお越しください。フェスタルーチェ開催初日の11月3日と4日には恒例の花火と音楽のスペシャルショースターライトイリュージョン2023も開催予定。扇打ちをはじめ尺玉花火を最新の打ち上げ技術を駆使し、会場に流れる音楽に合わせて花火が打ち上がる音楽と花火のコラボレーションイベントです。ぜひ間近で息を呑む大迫力のスペシャル花火ショーをお楽しみください。詳しくはスマートフォン、パソコンで和歌山マリーナシティと検索して公式ホームページをご確認ください。
続いてはファンファンのイベントライブ情報をお伝えします。めいちゃんよろしく。
はい、この秋は新型コロナウイルスの影響で最近開催されていなかった地域のイベントにたくさん参加させていただきます。
ありがとうございます。
まずは10月7日にビッグホールで開催される商工祭りに参加させていただきます。
イエーイ。
イベントではライブの他にもスペシャルサポーターを務めさせていただいている赤い羽共同募金の募金活動もさせていただきます。皆さんぜひ遊びに来てください、うん、そして10月9日祝日はイオンモール和歌山さんで開催される防災フェスに参加させていただきます。
ありがとうございます。
この日は無料でね、缶バッジ作りができたり、うん、いろんな体験もできますので、はい、皆さんぜひ来ていただければなと思います。詳しい情報はファンファンと調べていただくか、和歌山アイドルと検索していただくと私たちファンファンの公式ホームページが出てきますので、そちらでチェックしてください。
そろそろお別れです。今週は私たちファンファンのトゥモローソングを聴きながらお別れです。
はい、
それでは皆さん、
また来週。
来週も聞いてください。
ファンファン学園放送部、この番組はマリーナシティエンターテインメントがお送りしました。